メルキゼデクの祭司職。このメルキゼデクはサレムの王であり、義と高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。アブラハムはメルキゼデクにすべてのものの十分の一を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、次にサレムの王、つまり平和の王です。彼には父もなく、母もなく、系図もなく、また生涯の始めもなく、命の終わりもなく、神の子に似たものであって永遠に祭司です。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさい。族長であるアブラハムさえ、最上の戦利品の中から十分の一を捧げたのです。ところで、レビの子らの中で祭司の職を受けた者は、同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から十分の一を取るように立法によって命じられています。それなのに、レビ族の血統以外の者が、アブラハムから十分の一を受け取って約束を受けている者を祝福したのです。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことです。さらに一方では死ぬはずの人間が十分の一を受けているのですが、他方では生きている者と明かしされている者がそれを受けているのです。そこで言ってみれば、十分の一を受けるはずのレビですら、アブラハムを通して十分の一を納めたことになります。なぜなら、メルキゼデクがアブラハムを出迎えたとき、レビはまだこの父の腰の中にいたからです。ところで、もしレビの系統の祭祀制度によって、人が完全な状態に達することができたとすれば、というのは、民はその祭祀制度に基づいて、立法を与えられているのですから、一体どうしてアロンと同じような祭司ではなく、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられる必要があるでしょう。祭司制度に変更があれば、立法にも必ず変更があるはずです。このように言われている方は、誰も祭壇の奉仕に携わったことのない他の部族に属しておられます。というのは、私たちの主がユダ族出身であることは明らかですが、この部族については、モーセは祭司に関することを何一つ述べていないからです。このことは、メルキゼデクと同じような別の祭司が立てられたことによって、ますます明らかです。この祭司は、肉の掟の立法によらず、朽ちることのない命の力によって立てられたのです。なぜなら、あなたこそ永遠にメルキゼデクと同じような祭司である、と明かしされているからです。その結果、一方では以前の掟がその弱く無益なために廃止されました。立法が何一つ完全なものにしなかったからです。しかし他方ではもっと優れた希望がもたらされました。私たちはこの希望によって神に近づくのです。またこれは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。またレビの系統の祭司たちの場合には、死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまた、この方は常に生きていて、人々のために取りなしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。このように、聖であり、罪なく、汚れなく、罪人から離され、諸々の天よりも高くされている大祭司こそ、私たちにとって必要な方なのです。この方は、他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。立法は弱さを持った人間を大祭司に任命しますが、立法の後になされた誓いの御言葉は永遠に完全なものとされておられる御子を大祭司として、